マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第208回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第208回目になります。前回ですね、あまり時間をかけて編集しないということで、ほとんど喋った内容を編集しないで、配信させていただきました。皆さんにね、いろいろご意見いただきまして大変ありがとうございます。大体おおむねですね、問題ないんじゃねそれでというご意見いただきまして、無理なく続けてくださいということをね、大変ありがたいお言葉いただきましたが、本当に皆さんどうもありがとうございます。逆に中途半端に編集しちゃってバックの音がノイズが突然無音になったりとかね、そんなことをしてると逆に中途半端じゃないかっていうかね、そんな違和感感じるっていうところもあるみたいで、どっちかにしなきゃいけないのかなと思いつつもですね、あまり手間かけなくてもちょっと原稿をしっかり書いてきちんと喋ればあまり編集苦労しなくていいなっていうことは大体分かってきましたんでね、分かってきたっていうか分かってたんですけど、なかなかやれてなかったんで、今後ねそういう風にして、できるだけこう編集時間かけないでですね、本当にもうできるだけ長く続けるということをやっていきたいと思っております。というわけで今回も編集なしで頑張るぞと思っております。今週の話題といいますとですね、10月の29日、宇宙戦艦ヤマト2199が最終回ということで、実は私は映画は見に行ったんですけどね、結果も分かってたんですけど、もともとねオリジナルみんな知ってるんで結果分かってたんですけど、改めて見ましてね、やっぱり宇宙戦艦ヤマトいいですよね。そんな話題があったんですけども、それよりも何の話題かと言いますと、10月1日この日にですね、マイクロソフトの MVP の受賞者の発表がありました。そこでですね、マイクロソフト MVP 10月の受賞者ということで、ちょっと私がですね、またマイクロソフト MVP の再受賞をいただくことになりました。このポッドキャスト番組を聞いていただける方、またポッドキャスト仲間の皆さんとかね、あとドットネットラボの勉強会に参加していただける方、またドットネットラボのスタッフの皆さんのおかげだと思っております。心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。そんなところでですね、年に1回、10月第1回目の配信は必ずこのネタでいくっていう感じになってきちゃいましたが、マイクロソフト MVP、 これについてお話をさせていただきたいと思っております。これで同じ話をするのは年1回で4回目になりますんで、今まで聞いたことある人はですね、今回ちょっと つまんないかもしれないんで、ちょっと聞き直してもらえればなと、そんなふうに思っております。と言ってもですね、私もいろんなポッドキャスト番組に出させていただいたり、ユーマグのポッドキャストで、ね、杉山さんに何度か、MVP だっていうので、紹介いただいたりしてるんですが、この MVP って一体何だろうっていうことで、ね、時々思う方、いると思うんですね。この3文字の英語の短縮語っていうのはですね、往々にしてそういうことあるんですが、結局何なのということもあるし、場合によってはですね、木澤さんってマイクロソフトの社員じゃないですかと、勘違いされる方もおりますんで、ちょっとね、あまり知られてないところは知られてないんで、この話はね、ちょっとさせていただこうかなと思っております。私の会社の外での肩書きになります。肩書きって言ったら大げさかもしれないですけどね、でも木澤さんって何やってる人だっていうと、大体その名前MVP だっていうところで先に出すと、そうなんだっていうふうにね、受け取ってもらえる方も非常に多いんで、そういうところにね使わせてもらっております。ということで、このマイクロソフト MVP とは何でしょうということになるんですが、これですね、マイクロソフトの製品や技術をオンラインやオフラインの活動を通じてですね、情報提供を行う人、その人に対してマイクロソフトが表彰する制度のことを言っています。これをマイクロソフト MVP アワードと言っております。この MVP というのはモーストバリアブルプロフェッショナルという単語の略でですね、マイクロソフトに言わせるとマイクロソフトの最優秀技術者として表彰していますと言っております。じゃあ私が最優秀技術者かどうかっていうのはちょっと別に置いといてですね、そういった形でですね、マイクロソフトっていうのがその自分の会社の外のマイクロソフト技術に対していろいろ情報発信する人に対して、アワードという形でですね、表彰してるんですね。これがマイクロソフト MVP という制度になります。 でこの MVP というのには、何種類かカテゴリーがあります、今は79種類だったと思います。あ、この前サーフェスが加わったからもうちょっと増えてるかもしれませんけどね。でこの種類というのは製品であったり技術的な技術そのものであったりする場合もあるんですね。でそれぞれの分野に対して MVP というのが存在します。例えば C シャープ、ビジュアルベーシック、Windows フォン、サーフェス、そういったいろんな製品や技術、そんなカテゴリーがいろいろ分かれてまして、これがまあ79種類もあるんですが、まあ、その中で私はですね、Windows Expert IT Pro というカテゴリーで受賞しております。まあ、Windows 8とかの、Windows クライアントを中心とした技術、そこらに絡む話のこう分野のですね、受賞ということになっています。余談なんですが、このカテゴリーの中にですね、マッキントッシュっていうカテゴリーもあるんですね。これマイクロソフト製品の中にもアップル関係の製品を扱っているところがあります。例えばオフィス4マックとか、そういったところがあるんですが、それに関しての情報発信をしている方っていうのはこのマイクロソフト MVP4 マッキントッシュというカテゴリーがありますんで、我こそはと思う方はですね、ちょっと挑戦してみてもいいんじゃないかなと思っております。でこの MVP っていうのはどのぐらいの人がいますかと言いますと、今のところですね、世界で4000人、日本では200人ちょっとです。それだけの人が今マイクロソフトの MVP として、まあ、活躍してるというかですね、まあ、いろんなところでこういった情報発信をしております。まあ、その中の私も一人ということになります。でこの対象というのが、過去1年間にあたってこういった顕著な活動をしたっていうこと人がですね、受賞となります。例えば勉強会で講演をしたり、またその勉強会の主催者となってスタッフとして活動したりとか、あとウェブサイトとかでブログとかですね、そういったところで多くの情報発信を提供したりとか、結構皆さんありますね、検索したら SQL サーバーのことでものすごく詳しくたくさん書いてる方がいる、 C シャープのプログラミングのところなんかすごく詳しく書いてる、 Windows サーバーの設定ものすごく詳しく書いてる方がいると、まあ、そういった人たちがですね該当すると思います。でもしくは本を出したりとかですね、方法はいろいろとあります。まあ、本を出すと言いますと、ドットネットラボでもご一緒させてもらってます増田智明さんがですね、このプログラムを組んでる方って結構逆引き本ってお持ちだと思うんですね。500の極意とか出てますけど、まあ、そういった本を、書かれていますけど、まあ、そういった活動をされて、MVP になってるという方もいます。まあ、そういうことでね、その情報発信のやり方っていうのはもう人それぞれということになっております。それでじゃあ私は何をしてるかというと、お察しの通りこれ今話しているポッドキャスト番組、これそのような情報発信の手段なんですね。このポッドキャスト番組で情報を発信しているということと、ドットネットラボのスタッフとして活動していること、もしくは、セッションでこう講演したりとか、していることが、受賞の対象となっています。やっぱりでもポッドキャストというのはやはりでかいですね。日本でマイクロソフトの情報をポッドキャストで配信してるのって、まあ、話題として取り扱ってる方結構多いと思うんですけど、専門でやってますって言ってるのはね、多分私だけだと思うんですね。ここ4年間それずっと私だけだ私だけだって言い続けて誰からも文句が来てないって、多分私だけじゃないかなと。でポッドキャストをやってる皆さんの枠で考えても、マイクロソフトの話題を取り扱ってるのは私だけで、でマイクロソフトのいろんな情報を発信してる中でもポッドキャスト番組やってるっていうのは私一人だけだったりしてですね、よくも悪くもですね、悪くはないんですけども、ちょっと特徴のある情報発信の仕方をしてるんじゃないかなと、そんな風に思っています。そういったことがあって、この実績で応募して、マイクロソフトの MVP を、受賞いただいております。そういうことでですね、例えばアップルにこういう制度があったら、アップルユーザーズグループのユーマガの杉山さん、杉山会長絶対受賞してますね。あれだけのユーザーズグループを取りまとめてて、定例会をやっていろんな活動して、どんぶり軽くでしたけど私もちょっと使わせてもらってますけど、iPhone のアプリケーションを作るとか、そういった土壌を作ってるっていうね、団体をまとめてて、そのリーダーとして、リーダーはリーダーって言われるんですよね、ちょっと どうなってるんだとかよく組織体系わからないんですが、そういった会長さんをやられてるっていうことはやはり 非常に貢献をしてるっていうかですね、素晴らしい活動をしてるっていうことで、もしアップルにそういう制度があったら表彰されてると思います。まあそんなところがですね、マイクロソフトの MVP なのかなっていうふうにね、私は見ています。見ていますじゃなくてそうなんですまあいつもだいたいこういうとこ編集で切るんですが、そのままお話しさせていただきたいと思います。まあその MVP なんですが、これ MVP になると何かいいことがあるんですかと、何かあるんですかというお話になります。で、MVP っていうのは今言いましたように過去1年間分の活動に対してマイクロソフトがよくやりましたねって表彰するものであって、何かやんなきゃいけないわけじゃないんですね。で、マイクロソフトじゃあ表彰して何あるのっていうとですね、いくつかの特典があります。例えばですね、1年分の MSDN のサブスクリプションが提供されます。これどういうことかというと、ビジュアルスタジオプレミアム with MSDN という MSDN が提供されます。プレミアムって言いましたけど、プレミアムじゃないもっと上のグレードの方もいます。で、これどういうことかというとですね、私の場合は開発系の最上位の一部の開発環境を除いてですね、ほとんどのマイクロソフトのソフトウェア製品がタダで使えるんです。タダで使えるといってもこれは MSDN ですので、評価目的です。評価の目的ですから、日常の実際使うソフトウェア、本当に実用的に使うソフトウェアについては評価ではないんで、それとはちょっとまた別ということになるんですが、まあ、評価であってもですね、これが1年間タダで使えるということで、もう Windows 8 8.1 だけじゃなくてですね、世界各国の Windows だとか、あと Windows サーバーにしても SQL サーバーにしても Visual Studio も Office もですね、みんなタダで使えると、ただで評価できるんですね、正しくですね、そういうことになっています。やっぱりこれが一番大きいのかなと、そんなふうに思っています。で、ただですね、ちょっと私の考えとしてはこういったものを提供を受けてるっていうのは、やっぱりこうポッドキャストをやらせてもらって受賞してもらってるんで、還元はしたいと思ってます。ですから MSDN で得たいろんなマイクロソフト製品を使ってですね、できるだけここで情報発信していきたいなと。ですからオフィスなんかもフルセット持ってるんですね。フルセットの話ができるんです、ね、だからもっといろいろお話をしなきゃいけないなというところを思ってるんですが、まあおいおいですね、努力していきたいなと思っております。まあ、そういった形でこうフィードバックを、しようと思っています。それとですね、マイクロソフトの非公開情報、これを得ることができる場合があります。秘密保持契約 NDA、 これノンディスクロージャーアグリーメントということで、これマイクロソフトと契約をしてですね、秘密保持契約ですね、結んでマイクロソフトの一般公開しない情報を得ることができます。これ実はですね、これ喋っていいと思うんですけど、ちゃんと契約書にサインをしてレドモンドに国際便で契約書を送りました私。いろいろ方法は今どうなってるか分かんないですが、そういったことをですねやってまして、マイクロソフトのまだ公開されてない情報というのをですね、得ることができます。ということで、ただこれ当然契約をして喋っちゃいけないんで、これ喋ってしまうとこれマイクロソフトの MVP としての権利も剥奪されますんで、そこはちゃんと節度を持ってというかですね、約束を守っていきたいと思ってますんで、この番組でねお話しすることはできないんです。ただできないんですが、まあ今のところどうでしょうね、私のこうアクションの取り方もあると思うんですけどね、まあ、知ってるものもあれば、製品がマイクロソフトから発表になってから、あ、そうだったんだと、知るものもあると、いうところがあります。ちょっとこの話題はあまり触れられないところもあるんですが、そういったところですね、情報を得ることができます。それとですね、他との MVP の方とも交流できる機会をたくさんいただいておりまして、日本でいうと MVP オープンデーという、日本全国からですね MVP が集まって、いろんな、やっぱこの秘密保持契約に基づいた、セッションですね、そういうのを聞かせていただいていろいろ交流したりする場もありますし、グローバルサミットということでアメリカのマイクロソフトの本社とかですね、あそこら辺でですね、要はシアトル行ってですね、世界中の MVP と交流する場もあるんですね。その機会も与えていただくというのがやっぱり特典。でこのグローバルサミットっていうのは、今年は11月に、アメリカで行われます。 で私は行くんですかというとですね、ちょっとまあ仕事が忙しいのはあるんですが、あとお金もないっていうのもあるんですが、あと英語がちょっとっていうところもあってですね、多分最後の英語はですね、いやそんなこと関係ないからいいよっていうのはね、皆さんに言われますが、ちょっと、ね、本当にこれ行きたいんですけどね、結構11月の終わりの週でしたかね、世界中の MVP がマイクロソフトに集まるっていうことになります。ですからそういったこう MVP 同士の交流の場も、設けてもらえるというのが特徴、まあ、特典の一つになっています。で、MVP どうやってなれるんですかというのがありますが、これね審査があります。マイクロソフトの方で審査をして、それに、通った人が MVP として表彰されます。でこの審査はですね、日本マイクロソフトの MVP 事務局に対してですね、審査種類というのが決まっています。これはマイクロソフトの MVP のページに行っていただくと、ちょうど今募集しているところなんですけどね、応募しますって言うと、書店のシートが Excel でなんですけど、こうシートが送ってきて、そこにこういろいろ書いて、応募するという形になっているんですが、その審査というのはですね、まず日本マイクロソフトの MVP 事務局に提出をして審査をしてもらいます。でその審査の後に、今度はアメリカの本社のマイクロソフトの MVP 事務局に審査処理がいきます。このところはですね、日本の MVP 事務局の皆さんが英訳をして出してくれているというところで、本当に大変なご苦労をおかけしてるんじゃないかなと、私は場合はね、だいぶごちゃごちゃ書いてるんで、ね、思ってるんですが、まあ、アメリカの方に提出がされます。でアメリカの MVP 事務局が OK になった後に、なんと各製品部門に審査が行きまして、そこで審査をして合格になった人がマイクロソフトの MVP になれるというところでですね、この審査の基準っていうのは明らかになっていないんですが、要は日本からアメリカ本社からですね、何段階かの段階を受けてですね、この MVP の審査をしているというところで、それなりにこう見てくれているというところですね。この審査に3ヶ月間かかっています。まあ、で MVP の、ね、発表というのが年4回ありまして、つまり4回チャンスがあるんですね。毎年1月と4月と7月と10月、このそれぞれの月の1日にですね、 MVP の発表があります。まあ、ということで今回10月は、私はね10月の発表となりました。でこの3ヶ月前にですね、この募集が始まります。例えば10月受賞、私の場合は7月に書類提出をしました。で今 MVP を募集してますけども、10月に書類を提出すると1月の発表、1月1日元旦に発表するんですね。何かの私の知り合いの MVP の方ですね、元旦発表勘弁してくれとこうっていう話をよくしてるんですが、まあ、そんな形でですね、3ヶ月前に応募して3ヶ月後に、この受賞の結果を得るというふうになっています。ですからこれ1回落ちてもですね、じゃあ次の3ヶ月後にもう1回挑戦するかというところで、挑戦を常にねし続けることもできますので、年4回チャンスありますのでね、まあ、チャンスはたくさんあるということでね、ぜひこう挑戦していただければいいんじゃないかなと。さてこの応募処理で、この応募処理にはね、どんなことを書くかということなんですが、ある程度フォーマットが決まってます。フォーマットが決まってるんですが、自由に、自分の意見を書くところもありまして、まあ、逆にここが非常に重要なんですが、1年間ですね、自分がどんな活動をしてきたかっていうことをですね、こと細かに書きます。で例えば、ブログを書いてる人、ブログを書いてる人はページビューは何ページですかと、何回言われましたか、まあ、そんなところでこう有名な方っていうかですね、非常にこう頑張られてる方はこのページビューっていうのも多くて、もうそれも審査の対象になります。あと勉強会で講演した方ですね、この1年間の間に何回講演しましたかと、その時それぞれ何人の方が聞いていただきましたかというところの数字も聞かれます。そしてコミュニティそのものですね、勉強会とかを主催されてる方、まあこういった方はですね、いつも何人ぐらいの人が集まってますか、それで年何回やってますかと、でその他こういろんな実績とかあります。そういうことをですね、報告書に書くような形になっています。あと本を書かれている方はどうなんですかね、部数とかになるんですかね、ちょっと私は直接聞いたことないんですが、そういった情報をね、記入していくということになります。 でよく言われるのが、そのマイクロソフトの MVP に必要なものはマイクロソフトの製品や技術に対するパッションですと、情熱が重要ですってことを言われてますし、私も初めて MVP になった時に、MVP オープンデーっていう品川じゃないや、当時新宿でしたね。で行って、そのマネージャーの方にですね、とにかく皆さんパッションが重要なんですと言われて、ああそうなんだっていうことで非常に強く思ったんですが、ただそのパッションはどうやって表現しますかというと数字なんですね。まあ、それよくね皆さんこの世の中よくある話なんですが、まあ、そういったところで情熱は重要なんですが数字も重要なんです。そこで、そこはきちんと書いて、報告しなきゃいけないということになっています。ということで私の場合どうなってるかというと、ポッドキャスト番組はそれぞれの回に何回ダウンロードされましたかというのが数字になるんですね。そういうことで、それと私は付加情報として iTunes Store のポッドキャストで何位になりましたかというのも数字にして出しています。ですからいろんなところで私このポッドキャストのダウンロード回数とかこうサーバーを立ち上げてアクセス回数を見たりしてるのはですね、実は、まあ、実際数字を知りたい、どれだけの方に聞いていただいているかっていう数字を知りたいというのが第一であるんですが、この報告をするときに数字を出さなきゃいけないということで数字もカウントしています。あとね、 iTunes の順位はね、どうでしょうね、私4月にサーバー切り替えてから7月の半ばぐらいまでずっと1位か3位かっていう状況にずっと続いてました。今になるとなんか突然50位ぐらいに起こって、配信すると8位とか3位ぐらいまで上がるんだけどまた50位とかいうんで、ちょっとね iTunes の順位ってよく分かんないんですけどね、まあ、これも実績の一つとして報告をしています。まあ、そういったところでこれから何かこうマイクロソフト MVP を応募しようかっていう方は、自分のやった実績の数字というのをですねきちんと把握しておく必要があります。これはもう現実世界の実績の表現の仕方なんでね、ちょっとね、気にしておいてください。まあ、そういったところがですねこの MVP の概要というところになるんですが、でこの MVP っていうのはですね、ちょっと前も話しましたが、この過去の実績を表彰したものであって、それで何か義務が発生するというものではないんですね。ないんですが、私もそうですが、こう人前でマイクロソフトの MVP だって名乗る以上ですね、それなりのスキルがあるというふうに見られますんで、まあ、それの知識をですねこう示す必要あるっていうかね、やっぱりちょっと答えられるようにしなきゃいけないなと、そんなふうに思っています。ですから逆にこう適当なことが言えなくなっちゃうんですね。これよく分かんないですね、ハハで終わっちゃいけないと思ってるんですね。であとやっぱり間違えたこと言っちゃいけないというところは非常に注意しています。私こう人が聞いてて楽しくなるようなこうエンターテインメント性はないんですけども、まあ、できるだけ正しく分かりやすくというのをですね、まあ、もう普段から MVP 関係なくね心がけてますんで、まあ、心がけてるんですがよく間違えるんでね、間違えました時は間違えた時は間違えましたって訂正してますけども、ちょっとですねそういったところを心がけ、もう引き続きね心がけたいなと思っています。まあ、あと受賞をこういただいているとですね、自分自身 このモチベーションも上がってきますしね、MVP って何かやんなきゃいけないんだよっていうわけじゃないんですけど、実はこうそれのこう見えない責任っていうのがかかってきてるなっていうのをですね、ちょっとね感じることは多いです。あ、そういうことねやっぱり感じますね。まあ、それも今後もねそういうのをちょっと心してこう活動していきたいなと、そんな風に思っています。じゃあ一方社会的にどうなんでしょうと、この業界でマイクロソフトの MVP と名乗るとすごく重宝されるケースがあります。特に独立系のエンジニアの方の開発系のエンジニアの方、MVP と、言うとあの人 MVP でとかね、あとはある会社はなんで MVP をたくさん採用中途採用してるんだとかね、いろいろこう話が出たりするんですが、会社によってはですね、会社の広報がウェブサイ会社のウェブサイトに弊社社員が MVP になりましたっていうことをですね紹介しているところもあります。例えば日立ソリューションズという会社に、加藤哲司さんっていう方が、MVP でおられます。お話をさせていただくことあるんですが、クライアントデベロップメントという、開発系の MVP を受賞されています。あとは富士ゼロックスでは斉藤志郎さんという方が、マイクロソフトプロジェクトのMVP を受賞されてまして、このこちらの方たちはですね、他にもたくさんおられますが、 会社として弊社社員が MVP を受賞していますということをですね、つまりうちの会社にこれだけ素晴らしい社員がいますよということをですね、きちんと社員のことをね、話をしているというこういう素晴らしい会社もあります。じゃあ、私の会社どうかというとですね、まあ、これ別に何か文句言うつもりないんですが、私は全くそういうのがないですね。で、確かにこれマイクロソフトの MVP っていうのは個人を表彰しているものであって、会社のために何かしているわけでもないし、会社が表彰されるわけでもないわけですね。ですから全然関係ないだろって言ったら関係ないんですけども、全くね一切理解されてないっていうのは、ね、非常にちょっと悲しいところがありますね、私としてはね。もちろんね、こうポッドキャストをやってるってこととか、 Windows 8についていろいろ喋れるってことはですね、この会社の今の部署のね業績が良くなるわけじゃないんですね。そういう知識を持っててもね、そんな能力を持っててもですね、まあでもね、市場を結構上位職の方にはですね、実は私はこうマイクロソフトの MVP っていうのを持ってて、とそれなりにスキルがあるんですよと言ってもですね、結構勘違いされるんですね。相変わらずこう理解してもらってないというかですね、ああ木澤君一生懸命勉強したんだねって、いやそれは MCP でしょという話でね、なかなかMVP という制度があるってことを知らない方も多いです。もちろんうちの会社の中では、あの人マイクロソフトの MVP でやってって、あそうなんだっていうふうに認めてもらえる方もいますし、まあ、実際それでですね、いろいろこう評価っていうかね、まあ、別に業績の評価じゃないんですけどね、木澤さんってそういう人なんだっていう風にね評価してもらえる人もいます。まあ、会社がどうこうっていうのはちょっと私も考え方がどうかっていうのはありますけども、やっぱり社会的に特にこうやって技術系の話では評価されることもよくあります。まあそういったところでですね、この MVP っていうのはいろいろこう私も4年間、今回4回目いただきましたんで、そうですね、それ言うの忘れてました。4年連続4回目の受賞となっています。本当に皆さんのおかげでですね、取らせてもらってるんですが、まあ、4年間取ってるとですね、4回目取ってるというか、いろいろ考えるところがありまして、最初は受賞したこと自体が嬉しくて、本当にどんちゃんさんにしてて、次は受賞できるかできないかってことばっかり一生懸命考えてるというところがあって、で、いただいても3回目4回目になってくるとですね、ちょっと落ち着いてきてですね、マイクロソフトの MVP ってなんだろうなっていうふうにね、ちょっとね、いろいろこう考えるところがあります。で、やっぱりこれ嬉しいのですね、このマイクロソフトがこういういろんなこう我々のようにこう活動してる人についてですね、こういった何かをこうチャンスを機会をいろいろ与えてくれて支援してくれるってことはですね、非常にこれ嬉しいことなんですね。で、先ほど言いましたこの MVP オープンデーとか、普段のコミュニティ活動とか、まあ、あとグローバルサミットとかですね、こういった MVP と会って話すという機会、もちろんそうでなくても MVP と同士というのはですね、話をするんですが、どんどん機会を作ってもらったりとかですね、まあ、紹介をしてくれたりとかですね、そういったことがありまして、まあ、なんていうんですか、その他の MVP の方の凄さというのを驚いて、驚くと同時に、いや私ももうちょっと頑張ってよって、自分も やってやるぞっていう、もっと頑張ろうっていうところが思うところありまして、なんかこうそういったなんか状況っていうかね、機会を作ってもらえるってことはね、すごくいいことじゃないかなと、そんなふうに思っています。で、まあ、いろいろね、世間でいろいろ言い方あると思うんですけどね、こういったことに対して盛り上げて、しかもそれもちゃんとスキルになって自分のために回っていくんですよね。私も仕事には全く役立ちませんけど、いろいろこう話をしてする機会とか接点がどんどん増えてきました。それでやっぱり説明の仕方も前に比べて変わってきたりとか、いろいろ自分自身すごく勉強になることもあるんでね、すごくいいことってあるんですよ。仕事だと本当関係ないんですけどね、でやっぱりそういったメリットっていうか、マイクロソフトにとってもメリットあると思うし、それぞれの MVP にとってもメリットがあると思っています。まあ、そんなメリットをみんな感じて、それだけすごい人間がどんどん集まってくるっていうところがあってね、本当にこの MVP っていう制度はね、いい制度なのかなって、そんな風に思っています。まあ、とにかくすごいですよ、集まってくる皆さん。皆様の本、書籍ね、本屋でこう、イースショーとか見てですね、マイクロソフト関係見て、こ この人の本よく見るなっつって著者の略歴を見ていただくと、マイクロソフトの MVP って書いてる方ですね、結構おられます。本屋さん本並んでますとね、その人の顔が浮かんでくるんですね。あ、誰々さんが書いた本だとかね、あの知ってる名前の本から手に取るとかね、そんなこともよくあるんですが、そんなすごい人からにも囲まれてるっていうところもあるんですが、ちょっとね私も意外だったのが、そういった皆さんからもですね、私のことすごいって言ってくれる方結構いるんですね。結局あの木澤さんって人は毎週マイクロソフトネタでポッドキャスト番組をやって、まああと、まあ、ポッドキャスト番組だけじゃなくて勉強会でもですね、まあ、一応分かりやすく話してくれますっていう風に評価いただいてですね、あとこの Windows だとか SkyDrive とかの使い方っていうことをね、こう気づかせてくれますよっていう風にいろんな評価をしていただくことがあります。まああのそういうすごい人たちからも言われるっていうのはですね、本当に嬉しいと思いますしね、やっぱり自分自身こうモチベーションが上がるっていうところもあってですね、この MVP という制度があったということと、そういった人たちをこうマイクロソフトが発掘したって言っちゃちょっとおかしい、自分からあの応募してるんで発掘ではないと思うんですけどね、そういう人たちとの接点を設けてくれるってことは、ね、すごくいいことだなと思っています。あのいろんな考え方が MVP についてあります。あのあえてそこは私今言いませんけども、私はこの制度すごくいいと思うし、マイクロソフトはどんどん我々を利用してもらってもいい、言い方悪いですけど利用してもらってもいいと思うし、私もマイクロソフトのこといろいろこう、まあ、利用って言ったらおかしいですけどね、あの自分のスキルアップのためにですね活用させてもらってると思っております。そんな MVP なんですけど、あの MVP になりたいですっていう方も、結構おられます。あの勉強会とかでもですね結構そういう話をして、 MVP の話をして、ああ私もなってみたいですねっていう方が結構おられます。あのそういったのを、ね、目指すことは非常に、いいことだと思っています。で MVP になると何がいいかって話をすると、さっきの特典の話をしましたけど、まずみんな注目するのが MSDN が全部無料になりますと、マイクロソフト のビジュアルスタジオ高いの買わなくてよくなるとかね、そういったことにちょっと話が割と集中してしまってですね、あの人によっては何の MVP がなりやすいですかとかね、そういうことを聞いてくる方も中にいるんですね。でちょっとそういう考え方について私どうかなと思うところがありまして、あの MVP そのものをですね目的にしてはいけないと思っています。あの結果的にですね、私もそういう考え方になることもないことはないですよ。私も人間ですから、あのそれだけでやっぱり魅力のあることですし、ちょっとやってるとですね麻痺してくるっていうかですね、そんなところがあるのも事実です。これはあの MVP ってロゴがあるんですけど、あれを自分の名刺に入れて配って、あ、木澤さん MVP なんですかと、すごいですねって言うと、本当にあの何かを勘違いしてしまうっていうかですね、感覚が狂ってくるところはね正直言ってあります。でやっぱり2年目3年目の時に MVP に応募したとか受賞しただとかですね、あと期間がどれだけだとかね、結構あの SNS、まあ、Facebook とか Twitter で話してたんですけど、まあ、ある方から、これ MVP の方からですね、木澤さん MVP ってものにちょっとこだわりすぎじゃないですかと、そういう指摘を受けたことがあります。あの非常にあのごもっともなご意見であると同時にですね、ここまではっきり私に言っていただけるということで、あの本当にいい方だなと思ってるし、本当感謝での気持ちでいっぱいなんですが、やっぱりあの旗から見てそういう考え方にもなってしまうっていうちょっと恐ろしいところもあります。まあ、あのそういうところで、ね、非常にこのご指摘というのはごもっともなところでですね、まあ、ちょっとそれを言われてからというのと、私も薄々腹の中でこういうことを考えちゃいけないなと思ったところありましたね。あのもう今一度初心に帰って、活動していこうかと、そんなふうに思っています。であのこれですね、今までこの話したことないんですが、いろいろとお話を聞いてるとですね、MVP 疲れをしてしまうという方もいるようですね。あのウェブサイトとかでいろんな MVP の、意見とかを、実績なこと以外にもですね、受賞しましたとか、こう苦労して私は落選しましたとかね、そういったお話をいくつか見ているうちに、どれだったか一回見たことあるんですが、あのマイクロソフトの MVP をやる受賞するために何かマイクロソフトネタで何かしなくちゃいけないっていう ことに追われちゃってですね、それがその人にとってすごく負担になってしまったというお話を、書かれているのを見たことあります。でとにかくマイクロソフトでなんとかマイクロソフトのことをやんなきゃいけないと思っちゃって、もう疲れてしまったと。でもういいやってことで MVP の応募をやめましたと。そしたらとても気が楽になりましたっていう方がですね、実際おられました。ただやっぱり MVP でやってる間はですね、いろんな人たちに出会えてよかったっていうことは言われてましたけどね。もうそれ人それぞれのケースはありますし、いろんな状況もあると思うんですね。例えば Windows モバイルっていう MVP の方、元 MVP の方とお話したことあるんですが、いややってたんだけどもあれ以上先なかったからもういいやと思っちゃったと。で今度 Windows Phone だっつって、まあそのそういう機会でお会いしたことあるんですが、やっぱり Windows モバイルでやってた時はそういうことあったってことでですね、なかなかそのカテゴリーごとにもいろいろこう、思うところはねあると思うんですけども、ただそれと実際にですね、こう MVP でいることが目的なんじゃないかなっていうふうに見えるようなケースもあります。何のために今のこの活動をしてるのっていうのをですね、私こう旗から見てて思うケースもあります。まあその人はその人なりの考え方があると思うんですが、なんか MVP を目的にしてしまってると長く続けるっていうか、なんか自分の中でね負担になっちゃうだけじゃないかなってね、そんなことがあるんじゃないかなっていうふうにね私は思います。で大体人一人のできることっていうのはね限りがあるんですね。でもやれることしかやれないんです。これ去年のMVP のオープンデーでマイクロソフトの方とか他の MVP の方ともねそういう話をしたことがあるんですが、だいたい人ができることって限界あるんだと、できなきゃそれまでよというところがね、あんまりその目的にしてしまうっていうかですね、それにこだわり続けるのもね、どうかなと、そんなふうに思っています。で実際私もこうポッドキャスト番組をいつまでやれるか分かりませんし、これポッドキャスト番組やらなくなったら活動の一つがなくなってしまうので、MVP でも応募するネタがなくなってしまう、だから、そういうこともね、考えられますんでね、あくまでも MVP そのものを目的にしないでですね、この自分のやるべきことっていうかね、こうやりたいことっていうのをですね、やっていきたいなと、そんなふうに思っています。そういうことでですね、すいません、なんか、後半はなんかほとんど自分の脳書きばっかり垂れてしまいましたけど、こういったところでマイクロソフトの MVP の、ね、お話をさせていただきました。さっきも言いましたけど、1回目取った時大はしゃぎ、2年目は受賞できるかって心配して、3年目4年目になってくると MVP とは一体何かっていうことをですね、考えるようになってくるっていうかですね、ちょっといろいろとこう思うところの心境の変化も、あるんでね、ちょっとね、前々から実はこの10月の第1週にこの話をさせていただこうかと思ってましたんで、ちょっとお話をさせていただきました。今回ちょっとマイクロソフトの、ね、技術的なネタを期待されている方はですね、大変申し訳なかったんですが、こういったところでマイクロソフトの MVP の最優秀の報告とですね、ちょっと MVP の制度そのもののお話と、この MVP に思うところというのをお話をさせていただきました。とにかく、ちょっといろいろ言っちゃいましたけど、すごくいい制度です。で自分のためにもなります。これははっきり申し上げます。私すごく今の状況をいただいてていいこといいと思ってますし、ぜひですね、今何かマイクロソフト関係でブログを書いてる、あと勉強会をやってる、勉強会やってるとこういう情報入ってきますけどね、ポッドキャストとは言わなくても、例えば、ウェブ YouTube に動画を作ってこう配信をしてるとかですね、何か自分がやってることあるなと思ったら、ちょっとぜひ、ね、応募してみるといかがかなと思っています。とにかく活動期間は1年間という条件がありますが、いろんな方法、情報発信でいろんな方法があります。それをぜひ、ちょっと挑戦してみるっていうかですね、今やってるとこをじゃあプラスアルファでもうちょっと頑張ってみて、受賞していろんな人とこういろんなメリットというかですね、機会と巡り合ってもいいんじゃないかなと思っております。実際私もポッドキャストを配信して応募するっていうことをですねしたのは多分私が初めてかなと思います。当時の MVP の事務局の方 が、木澤さんってすごく独特な活動をされてるんで印象が深かったですということで、ね、ちょっとこの前言っていただいたことありまして、あの面白いにね、ポッドキャストって項目なかったんですよ。ブログを書いてます、本を書いてますっていろんな項目があるんですけど、ポッドキャストってどこに書いたらいいか分からなくて、書くとこなくったとこに無理やり書いてたんですが、ここ1年ぐらいに活動報告の中にポッドキャストって項目ができました。あれ作ったの私じゃないかなと思ってるくらいなんです。あのそういったところでね、機会はチャンスはどうも自分でも作っていくというところがありますのでね、あのどうなんだろうと思っている方、あのぜひちょっと応募してみてもいいんじゃないかなと思います。あのもしくはあのちょっと心配なんでどうすればいいかなっていうことありましたら私あの相談乗りますんで、相談乗りってお前偉そうなこと言ってんなって言われそうなんですが、ちょっとねあのやっぱり私もいろいろな方に相談乗ってもらいましたんで、まあ、それ還元するという意味ではですね、ちょっと何かお役に立てればと思います。何かありましたらね、お役に立てるところでしたら立ちたいと思ってますので、聞いてみてください。はい、そういうことで、今回長々と話しちゃいましたけど、マイクロソフト MVP についてお話をさせていただきました。はい、そういうことで第208回目はマイクロソフト MVP についてお話をさせていただきました。さっきあの数字の話、ね、ちょっとやらしい話だと思ったんですけどね、配信回数とか数字ダウンロード回数とかしましたけどね、結局これが実績ということで認められて、受賞いただいています。ということでこう今皆さんお聞きの1回1回の数の積み重ねが、私の受賞する要因の一つになっております。本当に、ね、皆さん聞いていただきましてね、本当にどうもありがとうございます。まあ、うちの犬も一緒にお礼を申し上げております。やっぱり今後もですね、初心忘れずにですね、ちょっとこう皆さんにこうマイクロソフト製品をワクワクキャッチするような話をですね、配信していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。本当は昨日10月4日に Windows 8.1 の予約販売が始まったんですけど、その話をするつもりだったんですけど、ちょっともう時間がなくなっちゃいました、ね、またそれはね、次回お話をしたいと。はい、そういうことでまたいろんなネタを詰めて話したいと思います。またよろしくお願いします。